ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、そのうち、白米を小さな新人の粒と思って食べてみると、いつもと違った簡単な楽しめる。白米は私たちにとって最も大事な食べ物の一つです。定食でも丼物でも白米が登場します。おかずのお供に白米は欠かせません。刺身や焼き魚との相性も素晴らしい。和食に限らず、餃子やハンバーグなど中華や洋食との相性も抜群です。おかずのお供に白米は欠かせないことは、もはや人類共通のお約束になっています。食として最初に思い浮かぶのは白米という人も多いはずです。組み合わせの中心的存在であり、これからも食の主役として愛され続けるでしょう。さて、そんな人類が白米をちょっと違った視点で楽しんでみませんか。方法はとても簡単です。白米を小さな新人の粒と思って食べてみてください。味方を変えるだけで今すぐ不思議な体験を楽しめます。リッチな白米なので白米を美味しく感じる。固く主観ないでください。遊ぶことを大切にして頭を柔らかくしてそう思ってみてください。お茶碗に盛られた白米は小さな新人の粒が集まったものです。するとどうでしょう。普通に見えていた白米がキラキラしているようになるでしょう。あなたは茶碗に盛られた小さな新人の粒を食べます。リッチな白米で白米を美味しく感じるでしょう。味付けされていないシンプルな白米でも不思議と味わいが生まれます。おかずや食いたくなくてもそのままで美味しくいただけます。白米と真珠は別々の存在ですが、何でというわけでもありません。白米と真珠は美しいもの、自然からの恵み、味わい深いものという点で共通しています。見た目だけでなく、実は中身においても似ているところがあります。自然の恵みを美味しくいただきましょう。小さな真珠を体に取り込み、今日も美しく輝いていきましょう。私たちは小さな真珠を食べているのです。白米を小さな真珠と思いながら食べて、いつもと違った簡単な楽しみ。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、その2、大食と冒険大食と言いたいだけで食の冒険者になる。誰も食の冒険者になる権利があります。もちろんあなたもあります。食の冒険者になるにはどうすればいいか。方法はシンプルです。大食という言葉を冒険大食と言いたいください。たったこれだけで大食の印象があって感動的なものが変わります。例えば、大食するというフレーズは冒険大食をすると言いたいください。冒険というキーワードが加わることで、あなたの冒険心が強くなり、ワクワクした気持ちになるでしょう。チャレンジ精神が何ってきて、食べに行きたい気持ちが高まってくるはずです。大食の印象がますます高くなって行きたい気持ちが高まります。食欲が湧いて、どこかのお店で美味しい料理を食べたくなるでしょう。初めてのお店でも勇気が湧いて行きたいでしょう。私たちは今、人類史上最も大食産業が高く社会をしている。言葉には力があります。言葉を変えるだけで見る景色が変わります。受ける刺激や印象が変わり、そして感動も変わります。世の中にたくさんの大食レストランがあるということは、冒険のチャンスがたくさん点在しているということです。それぞれの飲食店の一つが冒険世界です。私たちは今、人類史上最も大食産業が高く社会をしています。過去を振り返っても、これほど大食産業が高く社会はありません。海外旅行に行かなくても世界中の料理を楽しめます。冒険は身近な日常で体験することができます。大食と冒険大食と言いたいで食べに行きましょう。こんなことなら私たちは大食産業が高く社会にしているのですから、その恩恵を利用しなければ損です。大食には冒険的要素が詰まっている。大食には冒険的要素が詰まっています。例えば、初めてのお店に入るとします。知らない世界に飛び込むという意味では、適当した冒険です。勇気を出して初めてのお店に入ってみる。ドキドキしながら初めての料理を食べてみる。新しい刺激を感じることで世界観や価値観が広がっていく。大食をすると出品がありますが、だからこそいいのです。リスクを取ってチャレンジすることになり、メンタルを鍛えたり、行動力を高めたりすることにつながります。これらの要素があるのですが、冒険としての冒険を満たしています。早速、冒険大食に行かれよう。あなたは食の冒険者です。早速、冒険大食に行かれましょう。あなたの中に冒険大食という言葉を印象してください。大食と冒険大食と言いたいで冒険のチャンスを増やしましょう。あなたがすることは、ちょっと最高の日を夢で、気になるお店に入って美味しい料理を堪能することです。わくわく楽しみながら冒険ができます。すべての飲食店は冒険世界です。大食と冒険大食と言いたいで大食に向かう力を高める。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、その3、食品売り場は奇跡の場所。食品売り場の食べ物には共通点があります。すべて食べられるものという共通点です。食べられないものは一つもありません。そこで売られているものはどれも全て食べられるものなんです。すべて食の安全が確認されているものです。当たり前と思うかもしれませんが、改めて考えるとユニークな光景であり、面白いシチュエーションです。食品売り場は奇跡の場所。食品売り場を隅から隅までじっくり眺めてみましょう。食品売り場には様々な食べ物が並べられています。肉、魚、ご飯、野菜、パン、果物、お惣菜、お弁当、お菓子、塩や胡椒、タレやソースといった調味料も販売されているでしょう。好きな食べ物もあれば、苦手な食べ物もあるでしょう。中には栗を走る食べ物もあるかもしれません。これのことが美味しいの。こんなものを誰が食べるの。違和感を覚えるかもしれませんが、安に否定しないことです。食べられないものはそもそも食品売り場で売られていません。食品売り場で売られているということは、すべて食べられるものという証拠です。自分にとってはまずいと感じるものであっても、他の人にとっては美味しいと感じることがあります。自分にとってはいないものであっても、他の人にとっては欠かせないものということもあるでしょう。すべて食べられるものと思いながら食品売り場を眺めてみてください。そこには食のワンダーランドが広がっています。素晴らしい感情を楽しむことに幸せを感じてください。食品売り場は奇跡の場所です。すべて食べられるものと思いながら食品売り場を眺めて考えに行ける。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、その4、電子レンジの時間の食生活の一部。あなたの食生活を左右する大切な時間。電子レンジで温めるとき、待ち時間があります。ボタンを押して温めるのをしばらく待っている間、どんな気持ちでいるでしょうか。待ち時間に参加していませんか。待つのが面倒くさい。時間がかかりすぎる。もっと早く温めないの。神経をギリギリさせているような栄養カードです。待つ時間のことを言い出しないでください。早くしよう。と言い出したところで時間を短縮するわけではありません。イライラするのは運命の時に対する感謝を忘れているそうです。電子レンジの時間でイライラすること電子レンジは魔法の箱です。素晴らしい機械であり、発明であり、まさに彼らの結晶です。ボタンを押すだけで食べ物を温めることができます。気を使うことなく一瞬で温めることができるのですが、面白い。時間がかかりすぎると思いますが、大げさです。何十分も待つわけではありません。せいぜい数十秒長くても数分であり、実際のことは一瞬です。ボタン一つで温めることができるのですが、これほどありがたいことはありません。素晴らしい運命の時に感謝することが大切です。まず時間をワクワクする時間に入ろう。電子レンジの扉は一部が透けていて、内部が見えるようになっています。電子レンジの中を覗きながら、じわじわ温かくなっていくのをワクワクしながら待ちましょう。中を覗くと潮が落ちたり、失明したり、ガンになったりするといった話がありますが、都市伝説なので安心してください。美味しそうだな。どんどん温まっていくね。早く食べたいな。温かくなる様子をリアルタイムで見ることができるのは面白い。空気回転している様子はなかなかユニークな光景です。食べ物が踊っているように見えていますね。そうすれば、電子レンジで温めるの時間を楽しめます。どうか電子レンジの時間のワクワク楽しい時間に変えてください。電子レンジの時間は、期待を膨らませる時間にしましょう。電子レンジの時間がワクワクできるようになれば、食べ物だけでなく自分の心まで温まります。心が温まれば、温まった食べ物をより美味しく食べるようになります。こうした習慣が食生活の豊かさにつながります。電子レンジの時間の食生活の一部です。電子レンジの時間はあなたの食生活を左右する大切な時間です。電子レンジの時間は、今すぐではなくワクワクする。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、その後、近鉄のときこそ外食をしよう。お金に余裕がないときこそ外食をするベストタイミング。お金に余裕がないときは外食をしたいなしです。近鉄3代目、外食をしたいと伝えておこう。お金のことを考えて外食をされることが多い。確かに外食にはちょっとお金がかかります。お金に余裕がなくて節約を徹底しているなら外食なんてこのことなんとなくなくするでしょう。しかし、これは人間の始まりです。外食をしないと心の中で頑張れません。外食をしないと心身の全くがそのままになりながら元気が出ません。食事を気づいた場合の生活では息苦しくてストレスを感じます。元気がないと仕事や勉強も集中できません。ご褒美となるものがないと生活に張り合いがなくなって、なかなかモチベーションもあらず根拠もありません。悪循環に陥むしろ、近鉄のことこそ外食をしてください。やたらに取り組むのです。お金に余裕がないとこそ、むしろ外食をしましょう。悪循環から抜け出すには、パワーと勢いが必要です。外食で美味しいものを食べれば、肉体的にも精神的にも満たされます。パワーを管理することで精神になるよって、心の前を取り戻せます。精力的に働けるようになり、仕事にも勉強にも役に立てるようになり、心に気がついて、やる気やパワーが出てくるようになります。ポジティブ思考のスイッチに入って、シャンプーアップの線が乱気になります。目が開かれ始めるようになり、表情も良くなります。外食をすることで、他の心も満たされて、ハッピーになるでしょう。お金に余裕がないときに外食をすると、贅沢をしちゃった。と思います。この緊張感がないのです。贅沢をした分だけ、頑張ろうと思い、気合いが入るようになり、外食食は社員であり、医療です。外食をすることで、外生活に対して、内緒に経済難事情に耐えられないよう、なくなります。社員と今加わることで、生活に挑んで、停滞していた生活が活性化し始めます。お金がないときに外食をすることで、心の中まで山の中から抜け出すきっかけがあります。そして、悪循環から好循環に切り替えるチャンスがあります。食べることにお金を使うのは、損の取ったこと。お金がないとはいえ、安全に利用ではないはずです。私たちは、食べるために働いてお金を稼いでいます。食べることにお金を使うのは、損であり、原点であり、生きていく上で稼いでいくことです。素晴らしい食事は素晴らしい力があります。近鉄のことこそ、外食をしましょう。 職は生活の第一からしっかり力を入れて行う正解です。心の前を取り戻し、悪循環から好循環に切り替えるチャンスのためです。お金に余裕がないとこそ外食をするスライミングです。お金に余裕がないとこそ外食をしてパワーを蓄える。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、その6、食を楽しむことに近くも何も必要ない。美味しくなるという方に向かって突き進もう。食を楽しむことに近くは必要でしょうか。いいえ、必要はありません。近くなくても存分に食を楽しめます。一切の近くを必要としないので安心してください。食を楽しむことに学歴は必要でしょうか。いいえ、必要はありません。学歴がなくてもたっぷり食を楽しめます。もちろん学歴がなくても食を楽しむことは可能です。食の素晴らしいことは資格や学歴を必要としないことです。常に文句が知られていて、誰でもアプローチができ、全ての商品職を楽しむチャンスが与えています。世の中には資格や学歴が必要とされる分野がありますが、資格は全ての商品を動かす、OK です。このデータで恵まれた環境に気づいてください。素晴らしい世の中に感謝することが大切です。あなたが心がけることは美味しく味わうだけでいい。食事をする際、あなたが心がけることはシンプルです。美味しく味わうです。これだけでいいのです。ひたすら美味しく味わうという方に向かって突き進んでください。味わえばいいと、腕の姿勢ではなく味わいに行く、という積極的な姿勢になってください。どれだけ美味しく味わえばあなた次第です。しかし集中して味覚の神経を研ぎ澄ませましょう。よく噛んでよく味わってよく楽しみましょう。僕らの人生、大胆な味わい食感と香りの全てを感じ取ってください。集中すればすること食の可能性を引き出していきます。美味しく味わえば味わうことは体だけでなく心も満たされます。そして幸せになります。食べている食材は食の世界に没頭して集中してください。近くの食材も必要ないのですから、ブレーキをまず出すだけ食材ないのです。制限速度はありません。思い切りな癖を踏み込んで思い切り全力で味わっていきましょう。どんなに美味しく味わってもエネルギーになりますから、全力になりしかありません。思い出を振るというのは大げさな教えですが、その中に心を持ちになってください。食事の時間も人生の一部です。人生の一部であるから少しでも食事の時間を豊かにしていきましょう。美味しく味わうという方に向かって突き進む。美味しく味わうという方に向かって突き進む。ユニークな視点で食べ物の中には辛いものがあります。おせんべい、アーモンド、スルメイカ、フランスパン、ビーフジャーキー、どれも辛いのが特徴です。強く噛まないとうまく食べることができません。よく噛んでお腹になってから飲むでしょう。何度も強く噛んでいると口が裂けてしまいます。これからの中には痛くなることも少なくありません。ここで辛いという表現に注目してください。辛いという言葉には甘い印象がありません。食べ物の大変そう、腹が立てしまいそう、などネガティブな印象を受けるでしょう。とっさに受ける印象とはいえ、ネガティブな印象は避けたいことです。ここで面白い工夫があります。辛いと歯応えがあるという表現に言い換えてください。これだけで味わいが全く変わります。歯応えがあるという表現はポジティブな印象がある。辛いという表現の歯応えがある、言い換えてみましょう。歯応えがあるという表現はポジティブな印象があります。辛いおせんべい、歯応えのあるおせんべい。辛いアーモンド、歯応えのあるアーモンド。辛いスルメイカ、歯応えのただビーフジャーキー、食べたいのはビーフジャーキー。ポジティブな印象に変わりましたね。食べ物は同じであっても、表現を変えるという印象が変わります。受ける印象が変われば、味わい方まで変わります。結局のことは受け止め方です。食べ物の感じ方は、言葉の表現を変えるだけで変わります。ただ食べ物は、食べ物があると、言い換えてあげてください。もっと美味しく味わいます。表現を変えるだけですら、手間費用も変えることも大切ですが、美味しいものを変えることも大切です。ただ食べ物の感じ方を向上させる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、その8、バリアリ食品を購入するだけで食品ロスの削減に貢献できる。スーパーやデパートの食品には、バリアリと消費者販売コーナーを設けることがあります。いわゆるバリアリ食品です。ミリ品、ミリ品、規格外食品と呼ばれることもあります。一般の販売部分は、規格に合格したものが流通します。傷があったり、サイズが太いだったりするものは、規格に合格となるため、通常の販売部分に乗せることができません。規格外のものは、廃棄されるのが一般的ですが、これら食品ロスを増やす原因の一つとして社会問題になっています。そこで、こういう点では、食品ロスの削減の取り組みとして、規格外のものをバリアリ食品として安く販売することがあります。規格外のため、価格が抑えられているのが特徴です。バリアリとはいえ、今の問題がほとんど。バリアリとはいえ、品質に重大な問題があるわけではありません。傷がついている、形がついている、サイズが太いなど、今の問題が大半であり、味や中身は問題ありません。もちろん、健康への悪影響も心配ありません。バリアリ食品でも十分お意識いただけます。バリアリ食品は基本的に規格外の食品より安く売られています。2割引き、3割引きは当たり前。ものによっては半額というケースも少なくありません。見た目は品質を重視したい人もいるでしょうが、気にしない人もいるでしょう。見た目は悪くても安く購入できればいい、ちょっとした気遣いにしないという人もいるはずです。もしあなたのそうなようでは、ぜひバリアリ食品の購入を検討してください。任意ではありますが、選択の余地はあります。個人的にいただく分には、見た目は悪くても問題ないはずです。バリアリ食品を購入するだけで食品ロスの削減に貢献できます。安く購入できるで食品ロスの削減に貢献できるのですから、素晴らしいことです。バリアリ食品を購入したらいいことをしたと考えて OK です。バリアリ食品を購入したらいいことをしたと考えて OK です。社会的に意味のあることをしたのですから、自分の選択の誤りを持ってください。小さなことかもしれませんが、意味あるのは事実です。食品ロスの削減に参加協力をしたことになります。いいことをしたという思いがあれば、胸を張って堂々とできます。お財布に優しいだけでなく、社会的に意味を果たせるのですから、素晴らしい選択となります。バリアリ食品を購入して食品ロスの削減に貢献する。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、その9、試してみたいレシピを見つけたらすぐ試そう。貴重な夢を出すのはあなたの仕事。料理が趣味という人も多いでしょう。料理をするような好きで毎日今日は何をしようかなと考えるような好きな人もいるでしょう。日頃から料理を吸っている人はレシピを見つけるなんてなんです。テレビや雑誌で試してみたいレシピを見つけることがあります。綺麗なお店の料理、工夫やアイデアが詰まった料理、とにかく美味しそうな料理。このレシピはいいね。そう思ったらすぐ試してみましょう。熱が冷めるのは早い。あとの話はよくありません。いつか試してみよう。今度試してみよう。機会があれば参考にしてみよう。言い訳であとの話をしているとどんどん熱が冷めてしまいます。気づけばそのレシピがあったことが忘れてしまっているでしょう。良いレシピを見つけたことに意見を感じてください。そのレシピを見つけたことも何かあるんです。世の中には膨大な数のレシピがあります。腰の数ほど存在するレシピの中から偶然添えてあったのは奇跡です。素晴らしいんですが、その奇跡に感謝して実際にそのレシピを試してみることが大切です。制限時間は72時間。テレビで見つけたらすぐ紙に書き留めて今晩の夕食で試してみましょう。試してみたいという気持ちがある新規行動です。既に夕食の予定が決まっていたとしても、急遽変更もありです。雑誌で見つけたらその雑誌を買って自宅でチャレンジしてみましょう。試してみたいならお金を払うだけの価値があります。あなたの料理の上でリラックスするチャンスです。やることは時間が経つにつれて小さくなります。制限時間は72時間です。3日間にそのレシピを試してみましょう。やりのスイッチが入っているうちのゴールデンタイムです。気分が乗っている時に足を残した方がスピードと行動力を発揮できます。貴重な夢を出すのはあなたの仕事です。気になるレシピを試すことはポジティブアクションです。新しい可能性を切り開く行為ですが、勇気を出して前に踏み出すことが大切です。試してみたいレシピを見つけたら72時間内に実行する。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、その10、飲食店はお一人様を積極的に楽しみましょう。一人で行動するのが恥ずかしいという人も多いのではないでしょうか。そんなことは積極的に外食を利用しましょう。一人になりたいときこそ外食になるべきです。一人で入ってもいいのかな。一人だと手に思わないかな。どれも全く無用の心配です。どのお店もお一人様は大歓迎です。ルールを持ってたお店を除いて、基本的にどの飲食店も一人で楽しめます。さて、いざや、カジュアルなレストランはもちろんのこと、フォーマルなレストランでもお一人様は歓迎しています。たとえ、3つ星レストランであっても、一人で優先して楽しむことが可能です。飲食店はお一人様を積極的に楽しむ場所です。一人の時間が気まずいなら、読書を楽しみながら時間を潰せばいいのです。この読みなら、料理が出てくるのを待つ姿は、上司で指定的に映ります。お店の雰囲気を壊すこともありません。人事課長になる必要はない。一人で外食をするのは恥ずかしい。一人で外食をしても仕方ない。どれも人事課長です。お店から変に思われる心配もありません。むしろお一人様を大歓迎しているのですから、堂々と言いましょう。お店はあなたが一人で来るのを待っています。お一人様で外食することがメリットも多い。お一人様で外食をするメリットは、料理に集中できる点です。一人であれば気になるです。気を使うこともないので、リラックスしながら外食を楽しみます。食べたいものを注文でき、自分のペースで食事を進められ、追加注文も自由です。一人だと人と会話をすることがない分、目の前の料理に集中できます。味わいを感じられ、美味しさをたっぷり楽しめ、食の感動も倍増するでしょう。お一人様で外食することは、一人の時間を大切にすることです。一人の時間を大切にしながら美味しい料理を堪能すれば、幸せな気持ちになるのは間違いありません。結果として、食の時間になるのです。飲食店はお一人様を積極的に楽しむ場所ですから、どんどん利用するのが正解です。今日は何だか一人になりたいと思ったときこそ外食の時間です。とにかく一人になりたい。ということは飲食店に駆け込んでください。お店の人たちが写真会に出てくれます。美味しい食事や飲むものを楽しみながら一人の時間を待っていただきます。一時的に現実を忘れることができ、今のような時間を過ごせるでしょう。飲食店はお一人様を積極的に楽しむ場所として、どしどし利用する。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことは、その11、食事は腹を満たすだけでなく心を満たすもの。 食事とは何でしょうか。腹を満たすものと思う人がほとんどでしょう。もちろん正解です。生きていくためには食べることが欠かせません。食べることで栄養を摂取して健康を維持しています。しかし、食事には腹を満たす以外にも大切な意味があります。心を満たすものでもあります。単なる食事とはいえ、心や精神に与える影響は絶大です。誰でも心を満たせると思えば価値がある。落ち込んでいた時、美味しいものを食べて元気になった経験があるのではないでしょうか。うまい、美味しい、と味わうために心が元気になっていく実感があったはずです。落ち込んでいることこそ美味しさも身について感じます。食事は腹だけでなく心を満たすものですから、できるだけ美味しく味わいたいものです。飲食店で注文するとき、ちょっと辛いかなと思うことがあるでしょう。贅沢な料理であればなおさらです。そういうが心を満たすものだと思えば考え方も変わるはずです。いいものを食べればそれだけしっかり心を満たされます。道の気分が味わえ、気持ちなどに心に幸福感が味わえるでしょう。心が満たされればやる気が高まって、再びエネルギーに打ち込みます。元気ない時は落ち込んでいることがあるでしょう。そんなことこそ美味しいものを食べましょう。食事は力の源、元気の源、笑顔の源です。美味しいものを食べればそれでも元気になります。食事は腹だけでなく心を満たすものですから、大切にして過ぎることはありません。この意味があれば食事にお金を食べるように満たせるはずです。痩せれば何でもいいという考え方が要注意。食べるときはしっかり味わいましょう。しっかり味わえばそれだけ幸福感が広がって心が満たされます。食事に対する価値観を変えてください。体の充電だけでなく心の充電でもあります。できるだけ美味しく味わった方が得ということです。痩せれば何でもいいという考え方もありますが要注意です。食べるためはできるだけ気持ちが明るくなるものを食べましょう。食事は料理の一つです。質の高いものであればそれだけ心身を満たす方が悪くです。わざわざ質の高いものを食べなくてもいいのではと思いますが油断は禁物です。食事ができる回数は有限ですから、一回一回を大切にしたい。しっかりいい食事をして、お腹の心もしっかり満たしましょう。食事は腹を満たすだけでなく心を満たすものだと考える。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その順に、慌てて緑茶を飲むと癒しの色と香りに気づけない。日常では緑茶を楽しむことがあります。自分でお湯を沸かして作ることもあれば、客先で緑茶をいただくこともあるでしょう。市販のペットボトルの緑茶を色に入れて飲むこともあるはずです。着目して欲しいのは緑茶の飲み方です。緑茶を飲むときどんな飲み方をしていますか。緑茶を入れてすぐ飲むのではありません。まずじっくり緑茶を眺めて色と香りを楽しみましょう。緑茶の素晴らしいところは何といっても色と香りです。美しい緑色と爽やかな香りと癒しの効果があるんです。緑色は癒しの色とされています。見ているだけでほっとしてリラックスできるでしょう。森林にちょっとするのはそこが緑色の世界からです。香りも爽やかで癒されます。特に温かい緑茶は湯になっていていい香りがするでしょう。もちろん冷たい緑茶でも腹を下げるとほのかに香りを楽しみます。慌てて緑茶を飲むのは要注意です。慌てて飲み倒すると癒しの効果がありません。どれだけ美しい緑色や爽やかな香りがあってもそれに気づかなければ何事もないです。緑茶の前にまず色と香りを楽しみましょう。緑茶はゆっくり落ち着いているものです。色に注目された緑茶は飲む前にまず色と香りを楽しみましょう。まず白く落ち色と香りを楽しめば体の緊張が増えていき、ストレスが消えていくのがわかります。緑茶の醍醐味は味だけではありません。色と香りも醍醐味です。色と香りを楽しむことは緑茶の癒し効果をしっかり享受することになります。忙しい現代にこそ緑茶に助けてもらおう。忙しくて働いている時もあるでしょう。現代今時間に追われ心に余裕がなくなっています。だからこそ緑茶の時間です。時間に余裕がない時でもすべて緑茶を飲む機会は足を止め、色と香りを楽しんでください。忙しくてもほんの数秒のことですから難しくないはずです。緑茶の色と香りに助けられ穏やかな気持ちが戻ってきます。忙しい現代にこそ緑茶に助けてもらいましょう。失いかけていた心の余裕を取り戻すのです。ただ体を作ることは茶葉を確認してから飲み始める。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その13、食事を終えることも素晴らしい誕生日プレゼント。誕生日のプレゼントよりは難しい。相手のことも考えなければいけません。何を言えば喜んでくれるだろうかと首をかしながら悩むことになるでしょう。物によっては相手の負担になることもあるので慎重になることです。プレゼント屋に失敗しないよう相手の好みや価値観を考慮するはずです。もし誕生日のプレゼント屋に悩んだらある選択肢を検討してみてください。それが食事のプレゼントです。ご意で食事に誘ってみましょう。プレゼントと食事的なものをイメージしますが、それだけではありません。食事を終えることも素晴らしい誕生日プレゼントです。残らないようで残り、食事はその場で消費されたら何も残らない。そう思うかもしれませんが、残りです。残らないようで残ります。物として残らなくても記憶や思い出として心の中に残ります。印象的感動的な時間であれば一生残り続けることもあります。一緒に美味しい料理を楽しめるのでいい時間を過ごせるでしょう。ここで食事をしたね、あの時の食事は美味しかったねという話ができるようになります。一緒に食事をすることは共通体験となるため、お互いの仲を深める機会になります。食事の部分は精神的なプレゼントの一つです。食事を終えることは相手の負担になりません。物質的なプレゼントであれば他の場所や先生との必要ですが、食事の部分は安心です。体験のプレゼントすることなので相手の負担になることはありません。食事を終えることは一緒に楽しめるという特徴があります。一緒に食事をすれば相手だけでなく自分も楽しめるので一石二鳥です。一人では行きにくい場所も深いのではないでしょう。もちろん費用は最優先になりますが、一緒に食事を楽しめることを考えれば納得できるはずです。誕生日プレゼントですから奮発してみるのもいいでしょう。少々高くても誕生日プレゼントですから意味のある出費です。毎回奮発するのは大変ですが年に1回くらいならちょうどいいでしょう。特別なお店や何かの高いお店で一緒に素晴らしい料理を楽しめば印象的な思い出になるはずです。もちろん高級レストランでフルコースをプレゼントするのも素晴らしい。演出にこだわってみるのもアイデアです。誕生日用の誕生日サービスやサプライズ的な用意されているお店もあります。相手が喜びそうな演出なら合わせて検討してみるといいでしょう。食事を終えることも素晴らしい誕生日プレゼントです。誕生日プレゼントに悩んだら食事の料理を検討してみる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その14、塩と砂糖を間違えたら変わった味を楽しみたいと考えよう。外食ではたまに塩と砂糖を間違えてしまうことがあります。もちろんわざとではなくテーブルの上に塩と砂糖の両方があって見間違いやすいことがあります。塩と砂糖は見た目がそっくりです。どちらも醤油で見た目で判別するのは難しい。塩と思って振りかけたら砂糖だった、砂糖と思って振りかけたら塩だったという経験の写真も多いことでしょう。食べてみたら味がおかしくて気づきます。元に戻そうにも一度振りかけてしまったものは戻しようがありません。しまった、塩と砂糖を間違えてしまった。せっかくの料理になりました。もしうっかり塩と砂糖を間違えても落ち込まないでください。できればそのままいただいてみましょう。元に戻せないならいつのことを開き直って変わった味を楽しみたいと考えることが大切です。味噌を3つに変える。ここで大切なのは味噌を3つに変えるということです。味噌を味噌のまま合わせるのではなく3つに変えようではありませんか。普段なら絶対しないような組み合わせをしていました。ちょっとした味噌ですが、致命的ではありません。誰かの迷惑をかけるわけではありません。あくまで自分のことですが、自分が受け入れてしまえばいいことです。できればそのまま食べてみましょう。変な味かもしれませんが、だからといって食べられるわけではないでしょう。こういうことこそ発想の原点です。変な味ではなく、ユニークな味と思ってみてください。ユニークと思えばそれはそれで、に感じているかもしれません。余計な思い込みをなくして頭を真っ白にしてみると、新鮮な気持ちでいただけます。変わった味がしても、意外と普通に食べることが多い。意外と美味しく感じることも少なくありません。なかなか入れると気に入ってしまうかもしれません。食の使い方はちょっとした味がしません。普段なら絶対しないような組み合わせを楽しむチャンスです。変な味かもしれませんが、それはそれでいいんです。食べてみると、意外と面白い味になることもあるでしょう。もちろん、健康的な意味で安心してください。食の使い方はちょっとした味が塩と砂糖を間違えたら変わった味を楽しみたいと考えてそのまま味わってみる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その15、風邪をひいたことこそおかゆを味わうベストタイミング。おかゆはとても美味しい食べ物です。お米から作ったシンプルな料理にも関わらず美味しさは格別です。消化が良くて体を温める効果もあります。シンプルだからこそ卵や牛肉などアレンジも変わらないます。おかゆを食べると優しい気持ちになります。嫌がらせしている時もおかゆを食べることが静まるから不思議です。柔らかいシャワーのところを癒してくれます。コンビニではテトリパックで販売されている人の人気です。普段からおかゆを楽しんでいる人も多いことでしょう。もちろん普段からおかゆを楽しむのもいいのですが、おかゆの進化が期待するのは意外なタイミングです。風邪をひいたときの料理が美味しい料理がない。おかゆが本当に美味しい感じお題は消化力で消化感に負担がかからないため、風邪をひいているときも美味しくなります。風邪をひいているときに食べるおかゆほど美味しいものはありません。元気なときは普通に美味しく楽しめますが、風邪をひいているときはもっと美味しく楽しめます。喉をすすると手の中に優しく読み出していきます。なんて美味しいのだろう。なんて食べやすいのだろう。本当に行きたいな。風邪で中であってもおかゆを食事した瞬間、体の美味しさが締まります。シンプルな料理にも関わらず、風邪をひいているときは豪華な料理に感じます。普段は普通の食べ物に思えたおかゆが、風邪のときに限っては天国の食べ物のように感じます。深い感動したおかゆです。ただ、おかゆ最後、おかゆ。元気なときも美味しく味わいますが、風邪をひいているときはもっと美味しく味わいます。元気なときも風邪をひいているときの方が美味しく味わいなんて不思議ですね。風邪をひいてしまったときはぜひおかゆを思い出してください。 地味な存在ですが、太陽が弱っているときの心強い味方です。お金の存在がしなら、下よりはあなたが風を引いているのだことです。だから、お金を最後、お金を。風を引いたときこそ、お金を味わうスタイミングです。風を引いたときこそ、存分にお金を堪能する。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その16、食べ飽きたものであっても新鮮な感覚を取り戻すチャンスはある。食の可能性は食べ飽きたものになります。あなたには食べ飽きたものになりました。毎日同じものを食べていると食べ飽きたという状態になります。人間は慣れる生き物です。何度も繰り返し食べていると感じ方が安定に変わってきます。美味しいと感じた食べ物も普通の味に感じてくる。最初は新鮮に感じた食べ物もだんだん刺激になってくる。初めて食べた時の感動はどこやら。食べ飽きたものは美味しいことが思わなくなります。最終的には何とも思わなくなります。ひどい場合となると食べ飽きを通り越して快に感じてしまうことも少なくありません。昔は好きだったのに食べ過ぎたせいで嫌になってしまったというケースも珍しくありません。食べ飽きたものはどうしようもないように思いますが、諦めてはいけません。食べ飽きたものであっても新鮮な感覚を取り戻すチャンスはあります。完全に食べ飽きたものを作ってみてください。完全に食べないという点が重要です。たまに食べる、ときどき食べるは NG です。期間中は食品を食べることがないようにします。できるだけ見ることも避けるようにします。もちろん味にはつまみもできるんです。人は慣れるのが得意な生き物ですが、その一方で忘れるのが得意な生き物でもあります。完全に食べない期間を作って数ヶ月過ごせば、だんだん味や食感を忘れて食べ飽きた感覚が薄れていきます。久しぶりに食べたとき美味しい。となり新鮮な感覚を楽しめるようになります。食の可能性は食べ飽きたものになる。食べ飽きても諦める必要はありません。食べ飽きたら完全に食べない期間を作って忘れるようにしてください。食べない期間が長ければ長いほど記憶から削除できます。食の可能性は食べ飽きたものになるのです。食べ飽きたものがあれば完全に食べない期間を作って新鮮な感覚を取り戻す。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その17、食べにくいものは食べ物からの挑戦状。逃げるのではなく受け立つ。世の中には食べにくいものが存在します。例えば、骨付きの魚、カラスマリア、カニ、ミルフィーユです。魚を食べるときは、これを取り除く必要があります。カラスマリア、カニはすべて殻を割って、身を取り出さなければいけません。ミルフィーユは薄い大気が重なっているので、心を落ちやすい。ああ、なんて食べにくいのだろう。食べにくいものは食べにくい。手にも踏む必要があって、手の中にストレスを感じることもあるでしょう。すべてもなければいけないものは手が汚れてしまいます。食べにくいものに慣れる人を持っている人も多いのではないでしょうか。ここで気づいてほしいことがあります。おっくうと考えるのではありません。食べにくいものは食べ物からの挑戦状として受け止めるのです。さあ、挑戦状を見てみたろう。食べにくいからといって諦めないでください。食べにくいやったりですが、そこで諦めてはいけません。逃げるのは簡単です。嫌だったり諦めたりするのは普通です。それは食べ物からの挑戦状です。あなたに訴えかけています。食べないものは食べるよ。と、挑戦状ですが、受け止めたことではありませんか。食べにくいものからといって食べないわけではありません。食べにくいだけのことです。これならな、上手に取り除きましょう。体ならな、きれいになりましょう。大きく一口で食べられないなら小さく食べましょう。食べ方がわからないなら、調べるだけに気がいいことです。細々した手順がありますが、する必要はありません。一つ一つの手順をゆっくり丁寧に進めていけば美味しく食べられます。きれいに食べることができればいいですが、できなくても大丈夫です。チャレンジすることに意味があります。食べにくいことも食の最後に。挑戦状に向けて立ち、見事に食べれば元になっています。手間のかけた分だけ美味しく食べられるということです。食べる量が多ければ大きいほど食べた時の美味しさも少々です。ネガティブに加えるのではなく、ポジティブに加えてください。食べ物の業者なので大きな喜びがあります。食べ毎日小さな作業を行うことになるため、程よい層を全部になって、食の感動が楽しみになります。食べにくいことを食の最後として楽しんでください。食べにくいことも食の最後です。食べにくいものは食べ物からの挑戦状と考え、見るのではなく受け立てください。なぜ彼はあることを美味しいのでしょうか。彼はご飯とルーの割合を気にして食べたら美味しいのです。スプーンで食事するためにご飯とルーの割合を調整することになります。この調整がいいのです。自分の好みで調整を楽しみます。ご飯とルーの割合は同じにするのが基本ですが、その限りではありません。ご飯が多めでルーが少なめもよし、ご飯が少なめでルーが多めもよし、少しだけ偏っていても問題ありません。一口ごとにいろんな割合を楽しみます。ご飯だけある、ルーだけある、もう OK です。どんな割合でも一口一口が正解です。次の食事はどんな割合にしようかなと考える楽しみがあります。スプーンで食べる食事はご飯とルーの割合を調整することで味の濃さが変わります。割合が違うということは状態が変わるということであり、一口ごとに味が変化します。いろんな割合を楽しめるので彼は飽きることなく最後まで美味しく食べられます。ご飯とルーの割合を調整しながら食べるのが面白い。一口一口が妙になっているのでどの食事も美味しく味わえます。野菜カレーならさらに楽しみ方が広がります。ご飯、野菜の割合を気にすることになるため、さらに調整の方が広がって味わいが深くなります。もちろん野菜カレー、食べる、こういう食べ方をしてもいい。これがカレーの美味しさであり、面白さです。シンプルな安品料理でありながら、バリエーションが多くてよくなさいのです。最後に美しい完食できたことも簡単ならない。カレーは、ルーの面白さがあるから、いろんな味わいを楽しみます。一食分のカレーでも十分な満足感になります。割合を調整しながら、食べる最後に美しい完食できたことも簡単ならありません。食事がきれいに決着しました。割合調整がなくいった証拠です。カレーを食べ終わった後、達成感になります。部屋をきれいに片付けてスッキリしたような気持ちになるようです。ご飯とルーの割合を気にしながら、美味しいカレーを食べる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その19、スタリは面白い食べ物。フォークで食べましょうなら食べるのが最後に。スタリは面白い食べ物です。スタリを食べるときフォークで麺を取って食べます。箸を去って食べることもありますが、フォークで取って食べるのが一般的でしょう。スプーンの上にスタリを乗せてフォークを食べます。スプーンを使わない場合もフォークを食べながら食べます。改めて考えるとこの食べ方はユニークです。フォークで食べながら食べる料理というのは差別的でしょう。食べる行為そのものがおしゃれです。遊んでいるように見えますが、実は真面目に食事をしています。スタリだけに見られたユニークな食べ方です。フォークで麺を食べながら食べることを楽しもう。フォークを食べますと面倒くさいと思わないでください。むしろフォークで麺を食べながら楽しみましょう。スタリはフォークを食べながら面白いのです。スプーンの上でフォークで何しています。ユニークな食べ方ができる機会ですから楽しまなければ損です。スタリならではのユニークな食べ方を楽しみましょう。これぞスタリの醍醐味です。スタリはフォークで麺を食べながら食べることを楽しむ。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その10、専門店には外れがしない。特に一品の専門店は要チェック。美味しいお店を探すなら目安にしておきたいポイントがあります。それは専門店です。専門店とは特定の種類を用意して提供しているお店のことです。とんかつの専門店、ハンバーグ専門店、ちゃんぽんの専門店、パンケーキの専門店、パン屋の専門店。専門店はそれだけで勝負しようという動きが感じられます。専門店はメニューの数は限られているものを、かなり質を実現していることが多い。どの店もリソースには限りがあります。専門店と連絡することで、食材設備などを考えた料理に動かれます。選択を中止を行うことになるため、料理の品質が高くなって、素晴らしい食材店の実現しやすくなります。新鮮専門店も十分の価値があり。というわけで、新鮮専門店は別格です。長期的に専門店経営を続けることは簡単にできることではありません。商品1000万円以下の飲食店の場合、10年の生存率は1割未満です。新鮮の専門店は長期にわたって安定した来客があるということであり、それだけ高い品質を実現できている証拠です。流行、偶然ということで説明できることではありません。素晴らしい料理を提供している可能性が高いため、十分の価値があります。もちろん専門店だからといって、あるとは限りませんが、少なくとも外れの可能性は低いと考えているでしょう。一品料理の専門店は要チェック。中でも特に注目したいのは一品料理の専門店です。メニューには一つの料理だけです。サバ料理の専門店、トンコツラーメンの専門店、アワビの専門店、タレ料理の専門店、バリューカツサンド専門店。一品のみで消費している料理は一品である可能性が高いと考えているでしょう。普通に考えると、一品だけで飲食店を運営するのは困難です。客層が離れたり、季節に影響されやすかったり、など、売上の要素があります。一品のみ専門店が存在しているということは、実際にその一品だけで運営ができていることを意味します。お店を回しているだけで来客数があり、経営を続けるだけで売上があるということです。よほど味が良くなければお客さんが入ってきません。それだけ味が良い可能性があったり、その味に惹かれてお客さんが入ってきます。まあ、したので、ママの専門店というものの問題からちょっと立ち止まって注目してみましょう。外れの可能性を低くしたいときは専門店に着目する。特に一品のみ専門店はしっかりチェックしておく。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その11、食べ物は超幸せにする力がある。食べ物は素晴らしい力があります。それは超幸せにする力です。食べ物は腹を満たすだけのものではありません。心を満たすものでもありません。力の源であり、元気の源も、笑顔の源もです。美味しいものを食べて、たっと辛い気持ちになった経験があるのではないでしょうか。暗い気持ちが吹き飛んで、見る元気が出て、心が幸福感に満ち溢れた経験があるでしょう。なんて美味しいものだろう。なんだか元気が出てきた。やる気も出てきた。口の中に美味しさが広がると、心の中にも幸せが広がります。しかも即効性が増すんです。本当に美味しいものを食べた時は、生きていてよかったと思います。大げさではなく、本気でそう思うことがあるでしょう。嫌なことがあっても美味しいものを食べれば忘れられます。元気のない時も美味しいものを食べれば笑われます。落ち込んだ時も美味しいものを食べれば明るい気持ちになります。 勇気や自信がない時も美味しいものを食べれば気持ちがシャキッとして気力が上がってきます。心が弱った時だけでなく、心を強くさせたい時もお世話になります。食べ物は大切にして過ぎることはない。食べ物をもっと大切にしましょう。食べ物は大切にして過ぎることはありません。毎日食べるということは毎日助けられているということです。私たちは素晴らしい存在に囲まれています。目の前にある食べ物を自分の幸せにさせてくれるものとしてみてください。私たちの非常にはいろんな食べ物が存在していますが、それが一つ一つあなたを幸せにする存在です。上手に食べ物の力を取り入れましょう。食べるためにあなたは幸せになります。いろんな食べ物を食べれば、いろんな形の幸せが手に入ります。幸せが不足した時も食べれば、再び幸せが復活します。食べ物はどんな時でもあなたのものだ。幸せになりたいと思ったら、単純に美味しいものを食べてください。我慢するのは体に良くありません。精神的に辛いときは素直に食べ物を頼っていいのです。食べるものは食べることです。食べ物は人を幸せにするしかないのですが、困ったときは素直に食べるのが一番。ダイエットや糖質制限も大切ですが、食べる元気になることはもっと大切です。食べ物はどんな時でもあなたのものです。どんどん食べて、どんどん幸せになっていく。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その12、追加の種は増え、種を取り除きながら食べるが美味しい。追加の種は邪魔と思っていませんか？追加には種がいっぱいあります。食べるときは種を取り除きながらなので、ちょっと面倒に感じることもあるでしょう。種なんて食べればいいのと思う人も多いのではないでしょうか。では、ここで想像力を働かせてみてください。試しに種なしの追加をイメージしてみましょう。赤い食で美しいでしょう。見た目が均一になってシンプルになるでしょう。その反面、追加した種は違います。赤い食で美気になってシンプルですが、変化も何もなくシンプルすぎてつまらない。物足りない感じがあって、違和感が多いのではないでしょうか。種が少ないとは印象を受けることも少なくありません。のっけたものが入るように見え、続々とするのです。種がないと食べるのは、なぜですが、種の秘密の感じが自然です。水管の種はない方がいいと思うことですが、実際に水管の種がないと、それはそれで違和感が強いのです。種は水管の風情。水管の種は何か風情です。趣を持たす存在です。水管の個性であり、魅力です。水管の種は何がいいものではありません。あった方がいいものです。なぜ水管は美味しいのか。水管は種を取り除きながら食べるのが美味しいのです。種を取り除くという小さな手作業をしながら食べることになります。小さな手作業を変えて食事中に見て、より美味しさが引き立ちます。水管の種を取り除くという方を受け入れることです。水管の種を取り除くプロセスを楽しみましょう。指先で取ってから食べるのも面倒くさいと思うから面倒になります。追加してくれないと思えば楽しくなります。ちょっと手間はかかるけど、これがいいんだよね。一つながらより美味しく味わえます。追加の種を取り除きながら食べることは追加の風情を受けて楽しんでいることになるのです。追加の種を取り除くプロセスを楽しむ。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その13、追加の種は追加の涙。涙を取り除くあなたは心が優しい人。追加の種は別の姿があります。追加の種は追加の涙です。追加の種は涙を流しています。黒いの涙を流しています。人の涙は透明ですが、追加の涙は黒いです。だからあなたは追加の涙を取り除くのです。追加の種を取り除くことは追加を励ましているのと同じことです。大丈夫。そんなに泣かないで。元気を出して。と励ましています。一つ一つ丁寧に取り除くだけでいいのです。とても良いことをしています。追加の種は追加の涙であることを思い出してください。追加の種は追加の涙であることを思い出してください。涙ですが、取り除くのが正解です。追加を食べるときは丁寧に種を取り除いていきましょう。得るようになるのではなく、優しく丁寧に取り除くのがポイントです。それだけでいいことをしていることになります。涙を取り除くのは心が優しい人です。追加の種は追加の涙と思って丁寧に取り除く。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その14、シンプルな食べ物の中に一本出す。シンプルな食べ物の中に一本出してください。シンプルな食べ物は必ず今存在します。シンプルな食べ物は普段から慣れていて特別なものないかもしれません。見た目は普通で華やかさもないでしょう。自分で平凡な印象があるかもしれませんが、誤解です。シンプルな食べ物と美しいものはありません。なぜシンプルな食べ物は美しいのか。なぜシンプルな食べ物は美しいのか。余計なものがなっていないからです。基本形であるなら完成形です。だから美しいのです。塩入りがあるとします。必要なのは白米だけで味付けは塩だけです。これ以上ないほどシンプルな食べ物ですが、今存在します。綺麗な白い食、整った三角、高価な塩味。味も若干シンプルですが、だからこそいいのです。余計なものがなっていません。じっくり観察すれば、そこには今にゆっくりできます。一応形であるとします。見た目はシンプルですが、これほど美しいものはありません。柔らかい生地に、おつんと赤い生地が一つだけです。特別な装飾は何も残されていません。見た目は人かもしれませんが、改めてじっくり見てみると、なんて美しいのだろうと感動するはずです。ケーキの定番であるなら、ケーキの完成形です。シンプルな食べ物は何でもそうです。シンプルなパン、シンプルなお味噌汁、シンプルなお漬物、シンプルな食パン、シンプルな生焼き、シンプルなオレンジジュース、シンプルなクッキー、シンプルな板チョコ、シンプルなアイスクリーム、ジングルはありません。美しいのです。美を満たせば芸術作品のような感じで、一気に楽しめる。シンプルな食べ物ならよみ出してください。華やかさはなくても、まじで今美しさがあります。手本のようにも美しいですが、シンプルな食べ物も美しい。シンプルイズベストということの通り、シンプルに頼むものはありません。華やかさはなくても、素晴らしい感じでしょう。どんなにシンプルな食べ物であっても、必ず今存在します。子孫にでもそこにを満たせば、贅沢に感じでしょう。シンプルな食べ物が芸術作品のように感じて、一気に楽しめるはずです。シンプルな食べ物なら日本に出す。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その15、食べ残しをもったいないと思う人に悪い人はいない。食べ残しをした時、もったいないと思う人はいます。食べ残してしまって申し訳ない。もったいないことをしてしまった。ちょっと見失いかな。ちょっと罪悪感の上、心苦しさを感じる人がいるのです。小さなことから気にしなくていいのにと思ってしまいます。食べ残すことは日常でよくあることです。事情があって仕方ないこともあります。小さなことを気にする贅沢に思いますが、ちょっとここで立ち止まって考えてみたい。むしろ見習うべきことです。食べ残しをもったいないと思う人は、食のありなさや素晴らしさを理解しているということです。食べ残しをもったいないと思う人は、食のありなさ。なぜ食べ残しをもったいないと思うのか。それは食に対する感謝の念があるからです。食に対する感謝の念があるからこそ、食べ残しに抵抗が生まれます。どれだけ食事をするのが大変なのか、今に手間がかかっているのか、身に染みて痛感しています。もったいないと思う人は、食のありなさになります。目の前に食事がある奇跡を理解しています。もったいないという気持ちは、私たち人間に備わる僕の精神です。あなたの時間食べ残しをやる人はいませんか。きっとその人は正確の人でしょう。親切で礼儀正して優しい心と大きな心の持ち主ではないでしょうか。もったいないね、申し訳ないことをした、本日毎日を大切にしているはずです。食べ残しもったいないと思う人に悪い人はいないのです。食べ残しは最小限に抑える。もちろん食べ残しが原因と言われてはありません。マスクで食べきれないこともあるでしょう。口に合わなかったり、体調が悪かったりなど事情があって食べ残しをすることもあるでしょう。仕方ない場合もありますが、できるだけ最小限に抑えることです。悔やんだり落ち込んだりする必要はありませんが、申し訳ない気持ちだけは持ち続けたい。あなたは食べ残しをした時もったいないと思う人ですが、そうでない人ですか。食べ残しもったいないと思うようになれば、あなたはいい人になっています。食べ残しもったいないと思う人になる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その16、チョコレートは口の中で溶かしながら食べるともっと美味しく味わえる。チョコレートはどんな食べ方辛いものは噛むの。腫れ噛むと細かくて、スムーズに溶けて口の中に甘みが広がります。濃厚な甘みが感じられ、美味しくいただけるでしょう。ミルクチョコレートなら濃厚な甘さがあるでしょう。ホワイトチョコレートなら甘さがあり、ダークチョコレートなら何もありますでしょう。もちろん、噛んだり方は悪くありませんが、注意点もあります。チョコレートは軽いの高い食品の一つです。噛んだり方をすると、パッと食べることになります。自然と食べるペースが早くなり、板チョコ1枚があるというようになるでしょう。すぐ、食べ終わればチョコレートそのまま味が時間も短くなります。それはそれでいいですが、チョコレートは噛んだり方だけにありません。もっと味わいがいい方からあります。それは口の中で溶かされ方です。あなたの口は食べたものを溶かしちゃうな。まず、手でチョコを小さくします。大抵のチョコは表面に水が溜まれていて、どう簡単で割りやすいようになっています。小さな形状態になったチョコレートを口に含んだら、あとはそのままにしましょう。この時、一切噛まないようにするのがポイントです。最初のうちは何ともありませんが、しばらくすると変化ができます。口の中の体温でゆっくり溶けていきます。噛まないで舌をゆっくり動かしていきます。溶けていく水で甘みの中で広がっていくでしょう。甘みのナレーションも楽しめます。たった一つの形でも数分間に甘みを楽しめます。一つ目の形ができれば、二つ目の形を口に入れましょう。これがチョコレートの味わいがいい方です。チョコレートを一枚食べるのに時間がかかります。チョコレートは味わい時間がかかるということです。たった一枚のチョコレートで十分な満足感が得られるでしょう。しっかり甘みを感じられる上、食べるペースもゆっくりになるので、カロリーの摂取も抑制できます。じっくり味わうとはこのことです。板チョコ1枚であれば100円程度です。ブラックスコアならもっと安く購入できるでしょう。安い板チョコであっても十分な満足感が得られます。噛んで食べるのみんな溶かして食べるのはもっといい。口の中の体温の美味しさを引き出すために活用してください。あなたの口は食べたものを溶かす力があります。チョコレートは口の中で溶かされ方をして、時間をかけてじっくり味わう。 ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことだ。その20なら、話し下手をするために外食をするのも悪くない。初めてのお店に入るのが怖い。気になるお店があるけど入る勇気がない。初めてのお店に入るときちょっと心理的な抵抗があるもの。なかなか勇気が出ないときはちょっと考え方を変えてみてください。話し下手をするためと考えてみましょう。具体的な話は実体験なら話せない。行ったことのないお店については表面的なことしか話せません。知っている、見たことある、前を通りかかったことがあるという程度でしょう。ところが一度でも行ったことがあれば具体的な話ができるようになります。店内の雰囲気、料理の味、サービスの程度について詳しく話ができるでしょう。実際に経験したことなので知っている限りのことを詳しく話せます。何事も実体験が大切です。話し下手をするためと思えば、タイヤまで初めてお店に入る勇気もできます。コミュニケーション能力の高い人は日頃から新しいお店を開拓しています。気になるお店を見つけたらじっとしていられません。なんだろうと思った次の瞬間にはお店のドアが開いています。新しい店があるイコール新しい話し下手をするチャンスと考えているのでお店を新規開拓に積極的です。普段からいろんなお店に入っているから話し下手も多くです。新しいお店に行くことはお腹を満たすだけでなく話し下手をすることもなります。初めてのお店でなかなか入る勇気がない人は食事のためではなく寝かすのためと考えてみてください。お店に行く目的があれば遠慮や恥ずかしさも消えていくでしょう。遠慮する必要もなければ恥ずかしくも必要もありません。外食の目的は人それぞれでいいのです。食事の目的ではなく寝かすの目的であってもお店の商品があることはないので安心してください。食事のためにお店に行くのもいいですが寝かすのためにお店に行くのも OK です。初めてのお店は寝かすとしてどんどん入ってみよう。珍しい経験や貴重な経験だけが話し合いになるのではありません。普通に外食した経験も話し合いになります。いろんなお店に行けば、行くほどそれだけ話し合いをたくさん仕入れることになります。初めてのお店はどんどん入ってみることです。新しいお店に入るだけですから簡単ですね。1週間に1件でいいのです。新しいお店を週に1件ずつ開拓すれば、1年で50カ所のお店に入ることになります。3年続ければ、その3倍156カ所になります。これだけ大きな経験ができれば、海外旅行に匹敵します。新しいお店に入る勇気がないときは、食事のためではなく、手作りのためと考えてみる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことだ。その20、食べ損ねたものは放置するのではない。再チャレンジするためにある。食べ損ねたものはありますか。食事中に給料が入って食べ損ねた。食べていると急に体調が悪くなって食べ損ねた。給料が入って食べ損ねたこともあれば、体調不良で食べ損ねたこともあるでしょう。それは仕方ないことですが、そのことが大切です。食べ損ねたものを簡単に諦めてください。普通に食べ損ねたと終わらせるのはもったいない。もし食べ損ねたものがあるなら、あなたがやることはただ一つ。再チャレンジです。中途半端なものを満足するのは良くない。食べ損ねたものでは何とも感じが悪い。飛行機で映画を見ていてクライマックスに近づいたとき、旅時間が近づいて調整終了されるような感覚です。いいところだったのに、と思います。消化不良の簡単なことで何とも言えないストレスを感じます。食べ損ねたものにすると心の処理になります。あのことを食べたかった。もったいないことをした。もやもやした感情になりますでしょう。中途半端で終わってしまったことに悔しさを感じます。精神衛生上良くなりません。小さなストレスであっても積もりやすさがなく食べ損ねたと思うのはあなたの心に食べてみたい気持ちに残っている証拠であり、再チャレンジのサインです。食べてみたい気持ちが流れてみるのが正解です。今すぐ食べに行くのが難しいなら、具体的な予定を立ててください。カレンダーやスケジュール上に予定を書くのは忘れる心配はありません。再開のチャンスは自然とやっているものではなく、自分で作っていくものです。食べる機会は運やチャンスは違って、自分の力で自由に作り出します。食べにという能動的なアクションを起こすだけです。中途半端をやり直すつもりで楽しみましょう。料理との再開の喜び、今回は最後まで楽しみましょう。食べ損ねたものを食べるとき、再開の喜びと心の残り時間を楽しみます。人生では一つでも後悔を減らしていくことが大切です。食べ損ねたものに再チャレンジすることで後悔がなくなります。後悔が減った分で心の気になって食べ続けているようになります。食べ損ねたものがあるならそのまま落ちず再チャレンジする。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことだ。その19、あなたが見つけている料理の量は料理の量は料理を作るスキルのことですね。もし料理の量を見つけているならおめでとうございます。料理を作るスキルならば自分に自信を持ってください。あなたが見つけている料理の量は超現実的なことです。人を作るチャーナーに素晴らしい可能性を秘めています。それに気づくことが大切です。人を励ましたいことは料理の量を見つけること。友人が落ち込んでいるときぜひ手料理を振る舞ってみましょう。落ち込んでいる人がいれば言葉で励ますのもいいですがそれだけの方法ではありません。いいセリフが思い浮かばないこともあるでしょう。そんなときに役立つのが料理の腕です。自宅に呼んで料理を振る舞うのもよし、手作りのお菓子を作ってプレゼントしてみるのもよし、人を励ましたいことは料理の腕を見せることです。料理の腕に自信がなくてもいいのです。普通料理が作れるだけで十分です。立派な料理である必要もありません。シンプルな料理でことです。パッと作れるだけにしても十分な料理です。手料理は心が持っています。手間にかけて作った料理は味わうことの作品です。落ち込んでいる友人に手料理を踏まえば、あっと明るい表情になり、ありがとうと喜んでくれるでしょう。落ち込んでいるとき、友人の手料理と癒されるものはありません。辛いものや柔らかいものであれ、そこには心に染みるものがありません。励ましの言葉もいいですが、励ましの料理も素晴らしい。言葉の力はないですが、料理の力もないです。おかずにないです。料理の腕は単なる料理のスキルではありません。超現実で素晴らしい魔法です。料理の腕があれば、あなたは素晴らしい魔法さえになれる。料理の腕を見つけましょう。料理の腕が身についていくなら、さらに磨いてスキルを上げていきましょう。味付けを工夫したり、手加減を増やしたり、などまだできることがあるはずです。料理の腕があって得することはあっても損することはありません。料理の腕があれば、あなたは素晴らしい魔法さえになれます。もちろん、自分の料理を自分に踏まえば、自分を励ますことになります。落ち込んでいる自分の料理を励ませば、自己解決もスムーズです。落ち込んでいる人であれば、手料理を踏まえて元気づける。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことだ。その30、あなたはその食べ物が嫌いでもその食べ物はあなたのことが好き。あなたにとって苦手な食べ物は何ですか？私はこの食べ物が嫌い。嫌な味がしまずいだけ。味も匂いも見た目も消せない。苦手な食べ物は口に入れた瞬間ストレスを感じます。深い感じて苦手な味がします。頭がかからないにして味を感じる人もいるはずです。食べ物はもちろん苦手でも嫌という人もいるかもしれません。苦手な食べ物は変化になって、あの存在であるかのように決していることでしょう。しかし、ちょっと待ってください。改めて考えるとその食べ物は何も悪いことをしていません。あなたはその味をしてまいりたいこと。その食べ物はあなたを困らせようとしているわけではありません。味を持っているわけではありません。個性的な味を言われたり、それ以上でもそれ以下でもありません。あなたが一方的にやっているだけです。あなたが一方的に嫌いと拒んでいるだけであることに気づいてください。自分が受け入れられないだけであの存在として考えるのは誤った思い込みです。まずいというならば、語弊があります。自分の価値観だけで決めつけるのは良くありません。あなたにとってまず感じる味でも、他の人にとっては美味しく感じることがあります。あなたはその食べ物が嫌いでも、その食べ物はあなたのことが好き。ここで気づいてほしいことがあります。あなたはその食べ物が嫌いかもしれませんが、その食べ物は違います。その食べ物はあなたのことが好きです。心の身を澄ましてその食べ物からするメッセージに気づいてください。あなたが好きです。ぜひ仲良くなりましょう。ほら、その食べ物からされていることに気づいてください。少しでもあなたに近づきたいと思っています。なんとかあなたを振り返りたいと思っています。食べ物からの方に気づいてください。美味しくないというだけのことで勝手に嫌いにならないことです。その食べ物からされていることがあればちょっと優しい気持ちになるはずです。一方的に嫌いなのは申し訳ない感じるはずです。ちょっとだけ抵抗感が和らぐのではないでしょうか。もちろんあなたもあなたのことになるでしょう。こういうことができないかもしれませんが、少なくともその食べ物からされていることで笑ってください。私のことを知っていてくれてありがとうという気持ちでは申し訳ない。されることはありがたいことです。これだけであなたの食生活は変わります。いつか老後になる気になっているかもしれない。人の魅力は年齢とともに変化します。今から安全に可能性を示すのは悪くありません。今は美味しく感じなくても将来は分かりません。どこかのタイミングで確かな変化して味の感じ方が変わることがあります。いつか美味しく食べられる気になっているかもしれません。今はまだ美味しく楽しめなくても全て否定するのではありません。小さな可能性は残しておくことです。希望だけは持ち続けましょう。今は口に合わないけど、いつか食べられる気になっているかもしれない。可能性を持ち、希望を持ち続けることで心の準備が整います。いつか老後になる気になっているかもしれません。嫌いな食べ物があっても、その食べ物からされていることに気づく。ユニークな視点で食生活を楽しむ30のことだ。まとめ、その1、始まりを小さな心情をすると思いながら食べて、いつもと違った感覚が楽しむ。その2、外食を冒険外食と言い換えて外食に向かう力を高める。その3、全て食べられるものと思いながら食品を眺めて考えにかける。その4、電子レンジの待ち時間が嫌がらせではなくワクワクする。その5、お金に余裕がないときこそ外食をしてパワーを蓄える。その6、美味しくなるという方に向かって突き進む。その7、課題と課題がある言い換えて食べ物の感じ方を向上させる。その8、割り当て食品を購入して食品ロスの削減に貢献する。その9、試してみたいレシピを見つけたら72時間内に実行する。その10、飲食店は消費者を積極的に楽しむ場所としてどしどし利用する。その11、食事は腹を満たすだけでなく心を満たすものだと考える。その12、食べた味を作るときは正しさを確認してから飲み始める。その13、 誕生日プレゼントに選んだ食事の料理を検討してみる。その14、塩と砂糖をなしないから変わった味を楽しみにしたいと考えてそのまま味わってみる。その15、風邪をひいたときこそ存分にお粥を堪能する。その16、食べ飽きたものがあれば完全に食べない期間を作って新鮮な感覚を取り戻す。その17、食べにくいものは食べ物からの挑戦状と考え見るのではなく受けて立つ。その18、ご飯と海の割合を気にしながら美味しいカレーを食べる。その19、スタッフは遠くで麺を食べながら食べることを楽しむ。その20、風邪の可能性を低くしたいときは専門店に確認する。特に一品の専門店はしっかりチェックをしておく。その21、どんどん食べてどんどん幸せになっていく。その22、追加の針を取り戻すプロセスを楽しむ。その13、追加の針は追加の針だと思って丁寧に取り除く。その14、シンプルな食べ物の中から煮込み出す。その15、食べ残しもったいないと思う人になる。その16、チョコレートは口の中で渡されたらして時間をかけてじっくり味わう。その17、新しいお店に入る勇気がないときは食事のためではなく手作りのためと考えてみる。その18、食べ損ねたものがあればそのまま放置せず再チャレンジする。その19、落ち込んでいる人がいれば手料理を振る舞って元気づける。その30、嫌いな食べ物があってもその食べ物から忘れていることに気づく。